今年度ここ静岡草深教会の礼拝は主に4人の説教者が説教を担うことになりました。私と静岡教会の佐々木道夫先生、比企野愛子先生、そして無認証教師の橋本勝彦先生が第1週から第4週を受け持ちまして、順繰りに説教をするスタイルとさせていただいております。その4人で、申し合わせをさせていただきまして、今回実はマルコによる福音書の連続公開説教をリレーでするということを予定しています。内務の期間にちょっと挑戦的なことをさせていただくというのは、不謹慎かなという気もしないでもなかったのですが、しかし、それよりももっと大事にしたいことがありました。それは、専従の牧師がいない折というのは、しばしば説教者の意向によって聖書箇所があちこちに散ってしまい、毎回の連続性がないために礼拝がどうしても散漫になってしまいがちだということを経験的に知っていたからです。いろんな先生の説教をいろいろな形で聞いてみるとい こうつまみ食い的な楽しみはできるかもしれませんが、しかし私たちが多分御言葉で養われるべき喜びはそこではなくて、同じ聖書に一緒になって心を注ぎ、そして御言葉の論理の中で私たちの生活の論理が形作られていく、そのことであろうということを感じていたわけです。佐々木先生から随分ちょっといろいろ助言をいただいたというところもあるんですけども、私もこの今回の件についてよしやってみようという思いになりまして、一つの聖書箇所を4人で順に追って読み、共にその語られるところを追っていくことで、専任の牧師が来る時までの間も教会形成の歩みが途絶えてしまうことのないようにしたいと願ってこうさせていただきました。そういう中で今回その聖書箇所をマルコによる福音書にいたしましたのは、この書が1年でおおよそのところをなんとか読みこなせる長さだったという点が一つあります。完全に1年で全部読み込めるわけではなく、少し飛ばしていくところもありますけれども、4つの福音書の中で一番簡潔に、そして出来事を出来事としてダイレクトに書いている福音書、それがこのマルコによる福音書なのです。かつこの福音書は4つの福音書の中で一番初めに書かれ、後の例えばマタイやマルコにも影響を与えた福音書として知られています。実直に端的に主イエスを指し示すことに徹した、そういうマルコによる福音書、ここを一緒に読み直してみることによって、主イエスと一緒に歩む歩みを1年間分かち合いたい、そう思ったのでありました。人間が考える牧会のノウハウ、また受け継いできた教会のさまざまノウハウあると思いますが、ここは一つ説教を通して語りかけてこられる主イエスご自身の牧会により近く触れてみることによって、この教会の歩みというものが主イエスによって立てられていく、そのことを一緒に経験してみよう、こういうことを今思っているのです。そうしたわけで、このマルコ伝をこの1年一緒に読み進めていくことにお付き合いいただきたいと、こういうふうに思っている次第です。ただそうは言いながらなのですけれども、今朝の聖書の箇所について申しますと、お読みになった時点ですね、あれイエス様のことより今日はヨハネのことが中心だよねと というふうに思った方も多かったのではないかと思います。まあ、冒頭に神の子イエス・キリストの福音の始めという一言は出てきますけれども、まあ、これはですね、この書全体がこれから何をお話しするのかということに関する大事のような一言でありまして、まあ、例えて言うなら今日の説教の説教題のようなものの部分がこの一節なのであります。で、じゃあ物語が始まる2節からというところで見てまいりますと、2節からのところでは確かにイエス・キリストのお名前は出てまいりませんで、洗礼者ヨハネのことが書かれております。で、まあ、そういう意味では、確かに洗礼者ヨハネのことに今日は話を集中しなくちゃいけない、そういう箇所かもしれません。洗礼者ヨハネの働きについては、こう2節のところに鍵括弧でマラキ書3章1節を引用したこういう言葉が出てまいります。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。突然挨拶もなしに登場してくるヨハネという人物がどういう役目の人か、この引用はまずそれを紹介している一文です。私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。道を整えるための準備の使者、神の言葉を聞く人が耳を整えるためのオリエンテーションの役目を負う人、それが今日のお話に出てくるヨハネだ、そういう紹介がされています。じゃあオリエンテーションでヨハネは私たちに何を語っているのでしょうか。どうぞこれからイエス様との交わりするに際してこういうふうなことを気をつけてください。3節にその中身が出てきます。荒れ野で叫ぶ者の声の中身が二重鍵括弧になって出てきています。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。彼は人々に向かってその道筋をまっすぐにせよと訴える活動を始めるのです。道筋をまっすぐにして主イエスをお迎えする、それがヨハネの役目でありますけれども、同じ中身をヨハネは聞いている人々にも語っています。つまりヨハネは私たち一人一人にも主の道を整え、その道筋をまっすぐにする、そういう心の整え方をしなさいと、こう言っているんだってことが見えてくるのであります。どうしたら心の中の道筋まっすぐになるんでしょうか。地上の道路をまっすぐにするのはそれなりの道具を用意して、まあ、ふわっとテコでもいいですし、アスファルトでもいいですし、そういうものでまっすぐにするのは簡単です。しかし心の道をまっすぐにするっていうのは、いや、これは意外と難しいのではないかと思います。それを急にそうしろと言われましても、何を準備してどうしたらいいのか戸惑うのが普通ではないでしょうか。実はそれゆえに4節に、その道筋をまっすぐにして主イエスをお迎えするためのまっすぐの仕方が書いてあるのであります。そこにこういうことが書いてあります。洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。道筋をまっすぐする方法について彼は洗礼という手続きがあるということを紹介したのであります。そして その洗礼という手続きを受けることの中で、悔い改めを神様の前に表しなさい。それが道筋をまっすぐにする方法だということをヨハネはここで伝えるのであります。そうしましたらですね、なんと5節、6節のところで、ですね、5節のところですけれども、このヨハネの呼びかけに、ユダヤ全土とエルサレムの住人がこぞってやってきて、その言葉を受け入れ、ヨルダン川で洗礼を受けたということが記されているのであります。彼の活動ですね、ちょっと俗っぽい言い方かもしれませんが、一大宗教ブームになったと、こういうふうに捉えることができるわけです。私たち伝道に悩んでいる日本のクリスチャンからすると、ちょっと驚きの場面じゃないかと思いますね。悔い改めなさい。言って悔い改めの洗礼を受けなさい、そういう呼びかけに多くの人が喜んで悔い改めようとしてやってきて洗礼を受ける、一体どういうことなんだろう、もしその道があるならぜひ私も知りたい、そういう感じのところがあるんじゃないかと思います。それが分かればですね、また簡単にできる話だろうと思うんですが、残念ながら当時の時代にもうすでに生きてない私にはそこが本当にどうなってたかの詳しいことは分かりません。しかし一体彼の言葉がどういう具合で当時の人々の心に響いただろうかということについての推察をすることは決して難しくないと思います。ここの5節に書いてあるヨハネの言葉に答えた人々は、ユダヤの全地方とエルサレムの住民だと、こういうふうに述べられています。ユダヤの全地方とエルサレムの住民、つまり旧約の歴史を担ってきた人たちだということです。旧約聖書の歴史、神様との約束の歴史を知っている人たちだということです。でもそれはどういう意味で知ってるかというと、神様との約束を人間が何度も何度もこっち側から破ってしまってきた歴史だということであります。その当時の持てる王宮から発する最大の知恵と力で、さまざまに神に従っているつもりのことをやってみるけれども、いつもどこか自分中心の世界観、価値観に約束を手繰り寄せてしまって、神様との真摯な約束が破れてしまう。神様を拝んでいるつもりがいつの間にか偶像崇拝になってしまったり、あるいは自分の身を守るための立法主義になってしまったり、本当の意味で神様との正しい約束の関係の中で豊かに生きるということができないということに疲れてしまっているような、そんな人たちがこのヨハネの周りの人々としていたことが思い描かれてくるのです。人間としての善良性、良さ、正しさで神様に正しく応答するということに限界を感じ疲れてしまっている、人間への期待に絶望してしまっている、そんなところがヨハネの周りの人々にはあったのではないかということが予想されるのです。ヨハネの姿を見ているとそのことは一層やっぱりそうだなという気がいたします。ヨハネはラクダの毛衣を着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べておりました。当時の人から見てもこれはちょっと変な格好、変な生活スタイルだったようです。革 川の帯は現代人は割とよくやってるかなと思いますが、しかしラクダの毛衣も今も着てる人はあまり見ることがありません。まあ一番近いものは革ジャンかなという気がしますけども、革ジャンに革の帯、ちょっとアウトローの姿であります。それだけでなく、食べ物がバッタとノミツっていうのはこれどういうことかといえば、自分の周りの地域の人から食べ物をお裾分けしてもらって養ってもらってるなんていうことを一切しなかったってことでしょう。ヨハネは他の人間に依存しないで生きる姿を選んでいたということであります。そしてそれだからこそ、誰に対しても歯に生きぬ着せぬ物言いをできた、あなた方食い改めるべきだよってことを位の高い人からごく身内の人に至るまで語ることができたわけであります。人間の罪を嫌ってこれを遠ざける、自分の中に生まれてきた罪については深く悔い改める、そういう、まあ、批判の中に生きるロックな生き方を彼はしていたのだというふうに見えるわけであります。しかし正直に言いまして、この生き方嬉しい生き方かなということについて私本当に疑問がございました。ヨハネのこの生き方を選んだら苦しいんじゃないのかな、本当にそれが不思議だったのであります。何が不思議かというと、ヨハネのこの生き方、これ確かに、ですね、一瞬の魅力はあるかもしれないけど、本当に人がずっとついていきたい生き方かっていうと、すぐに苦しさに参っちゃう生き方なんじゃないのかなという気がしていたのです。ヨハネもどうだったんだろう、彼は本当にこれで幸いだと思いながら、神の恵みを感じてたながら生きてたのかなということを準備しながらずっと思っていました。ヨハネのこの生き方に関しての見方が大きく変わる発見をしたのは、3節のイザヤ書の言葉の引用を読み直してみたときでした。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。この一言はイザヤ書の40章の初めに出てくる言葉なのです。その箇所を開いてみたときに少しびっくりしたのであります。イザヤ書の40章をちょっと読んでみますので、まあ開ける方はぜひ開いていただいて、そしてそうでない方は耳で聞いていただければと思います。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。呼びかける声が、主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを、憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。イザヤ書の40章、新旧約の込み出しに書いてありますように、これですね、神様からの慰めの言葉なのです。そして、この人々がこう解放されていくその最初の、切り返し、バビロン捕囚の出来事などからこう 足、この当時は足だかな、から解放されていく、その最初の切り口の言葉なのです。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。あなた方を解放するって言ってくれた、その箇所からの引用だってことが分かったときに、ヨハネのこの一章二節からの言葉というのは、実はその神様の約束への期待の中で語られている言葉だということが見えてきたのでありました。ヨハネが人々に、整えよ、用意せよ、まっすぐにせよって言っているその中身は何か。私たち人間の人間性が、よし、その良さは限界があるってことに打ちひしがれよということなのか。いや、そういう部分もあるかもしれないが、実はそれ以上に、そういう人間の限界を超えたところから私たちに関わる方が今来られようとしている。神様が私たちのすぐそばに来て、私たちが喜んで神様に応答するような生き方をできるように、私たちの魂を変えてくださる、その救い主が来ようとしている。だからその方を喜んで受け入れる用意をせよ、そういう意味の道をまっすぐにせよ、整えよっていう言葉であることに気づかされてきたのであります。ヨハネは自分の後に来る人がいることをはっきりと自覚して言います。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は小さいものですということを言ってますけど、その前に、前提にですね、私よりも優れた方が後から来るって宣言をまずするのです。その方が来る、だから私は安心して身を低くすることができる。自分の力で自分自身を立てなくても、許しをもって神が私たちを立ててくださる、その大きな恵みを持ってくる方がもうすぐ後ろに来ている。だからその方の前で安心してへりくだれる、そういう空気が実はここに流れていることに気づいたのであります。マルコによる福音書、この書物の題名は、先ほど最初に言いましたように一章の一節に書かれております。神の子イエス・キリストの福音の始め、これであります。実はこれこそが今日の二節からのところでもすでに通奏点音として響いていたのです。人間の自分の手ではいかんともしがたい、自分を良いものとしてこう作り上げていることはできない、その悩み苦しみも、しかし御子イエス・キリストが来て一緒に携わってくださるとき、神の前でのへりくだりとして整えられ、まっすぐな道として用いられ、イエス様がおいでくださるその通り道となる。悔い改めきれない人間の弱さを神様は洗礼という道を持って、それで十分なものと用いてくださる。ヨハネはそのことを知っていたからこそ洗礼を受ける、そして神様の前にへりくだる、そのことを今喜んでしてイエス・キリストをお迎えしよう、このように伝えたのであります。どうぞ今日の礼拝の中にもし求道者の方がいらしたならですね、覚えていただきたいと思うのであります。 皆さんの前に用意されております洗礼という道、おそらく教会員の方々からよく勧められることもあるのではないかと思うのですが、この洗礼の道はですね、この私たちに対してこれから福音を携えていくよと言ってくださったイエス様と一緒に歩き始める、その入り口の道であります。救いの出来事は洗礼でイエス様の技として完成します。しかしそこから私たちは救いの喜びの歩みを一歩ずつ前へ進めて歩いていくのであります。そこでイエス様と一緒に生きる経験を積み重ねていくのであります。その入り口としてヨハネが進めるように、また教会が進めるように洗礼道があります。それは喜びの道に進んでいけるその入り口である。そのことをどうか覚えてぜひ考えていただければと思うのです。また教会員の方々にお勧めいたします。それぞれに受けた洗礼のその喜びを今もう一度思い起こしましょう。そこで私たちが与えられた道筋、それが今も決して途絶えていないこと、主イエスが今も一緒におられることをもう一度思い返して一緒に味わってまいりましょう。お祈りをいたします。天の父よ、私たち人間のへりくだりの限界を超えて、あなたは御前に道を整える術をお与えくださいました。あなたご自身がその道を向こうからやってくださることを今心からお待ちいたします。主よ、どうぞこの一年のこの教会の歩みにもおいでくださって、共にいてください。あなたの招きの中であなたと向かい合い、そして新しく出会い直す、そのような機会として一回一回の礼拝をあなたが用いてください。この感謝と願いをイエス・キリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。